時刻は4時16分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日はゲストコメンテーターに北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ、続いての今日の気になるニュースはこちらです。土用の丑の日まであと1週間です。
今年のかば焼きはほろ苦い。うなぎの値段うなぎ登り。今月28日の土用の丑の日を前に、うなぎの卸売価格が急上昇しています。大阪市中央卸売市場によりますと、今月の1キロあたりの平均卸売価格は2000円を超え、例年を大きく上回っています。これは天然のうなぎが減って、池で育てる養殖用の稚魚が取れなくなっているためで、うなぎの価格の上昇に今年のかば焼きはほろ苦い味になりそうです。
うなぎ値段が上昇中。あらー、もうすぐうなぎの本当に美味しい時期と言いましょうかね、食べたくなる時期ですけれども、遠藤さんは何かこう夏バテ対策としてこんなもの食べるとか、こんなことするなんていうのありますか？
特に何もしてないんですけど、うなぎはやっぱ食べますね。残念なニュースですね。
そうですね、ちょっと大阪の中央卸売市場ですと、1キロあたりの平均卸売価格が2000を超えていると、例年を大きく上回っているということで、まああと1週間後に迫った土用の丑の日を前に、なんとも気になるところでありますけれども、我々札幌市内のですね、道内のうなぎの専門店、まあ、うなぎ屋さんですね、取材してみました。報道で価格が上がっているというふうに発表されたんですが、実際はどうですかと、もうズバリ聞きました。すると開口一番、おや遅いよ、そんなの去年の話でしょう、というふうに笑い飛ばされてしまいました。どういうことかと言いますと、実は価格が上がるというのはですね、もう去年の12月の段階で出ていたと。で、実際にはですね、まあ、今年の3月から徐々にやはり値段は上がっているそうなんです。ただあくまでも徐々にということで、5月から6月頃には値段も落ち着きを見せているということなんですね。で、まあ、徐々にですけれども上がっている理由としては、やはり今もありましたように、天然物のうなぎの稚魚が取れなくなっているからということなんですね。で、まあ、お店によってはやはりそうして、値段が上がっているということもあって、まあ、出す値段の方も上げていると、100円上げているようなところもあるようなんですけれども、これもですね、うなぎの卸価格が下がればまた値段を下げるというふうに、言っていたということなんですね。で、お店の方のお話ですと、確かに天然物のうなぎが取れなくなってきているので価格は上がり気味ですが、現状では大きな影響を及ぼすまでにはなっていないということでありまして、まあ大阪の方はだいぶ上がっているようですけども、北海道ではまだ影響は決して大きくないということなんでね、今年の少なくても土用の丑の日は美味しいうなぎを、まあ、例年通り食べられるかなといった感じですね。続いてです。あの国の軍事費に関するニュースです。
中国はアメリカの脅威か、ペンタゴン年次報告。アメリカ国防総省が19日発表した中国の軍事力に関する年次報告書は、最新鋭の装備や兵器を蓄積する中国の軍事拡大路線を描き出し、中国の脅威が潜在的なものから現実的なものへと変わりつつあることを印象付けています。中国の2005年の国防予算は公表ではおよそ299億ドルで、前の年に比べて 12.6% の高い伸びとなっています。これについて中国は、兵士の待遇改善が目的などと反論しています。
はい、昨日ですけれども、アメリカの国防総省ですね、現地時間の19日ですが、中国の軍事力に関する年次報告書というのを議会に報告して公表しました。まあ、どういう中身かと言いますと、2005年の軍事費について中国政府は299億ドルと公表しているんですが、報告書では実際は公表の2倍から3倍あるだろうと、最大で900億ドル、およそ10兆円であると推計しています。まあ、この推計が正しいとすれば、アメリカ、ロシアに次いで世界第3位の軍事大国になっているということなんですが、まあ、そういった意味で軍事費の不透明性に不満を表明していると。さらに、この傾向が続けば軍事費は2025年までに3倍以上に増大するとも述べていまして、まあ、長期的には周辺国、これ日本も当然含まれると思いますけれども、そういった、周辺国ですが、地域、さらに周辺地域の米軍に対する明白な脅威になり得ると警告していると、そういった報告書だったわけですけれども、遠藤さんはこの 今回の報告どのようにご覧になりますか。
そうですね、まあ、ちょっと強い表現使うと眉唾、はい、ちょっとまあ強すぎますけど、まあ、少なくともその注意を持って見なきゃいけないニュースの一つですね、
は
い、
我々が、
はい、というのはこれ中国はやっぱこう高度成長している最中ですね、ですからそのやっぱ軍へのこう予算の割り当ても当然こう 10%、12%、15% という形でこう伸びていくというのが、まあ、予算配当上普通ですね、
は
あ
は
あ、それから、まあ、なんていうんですか、古い兵器が多いですから、それをこう変えていくと、はい、近代兵器に変えていくというプロセスの最中ですから、まあ、こういうことは起こるだろうというふうに思います、
はあはあはあ、
だけどもこれがニュースになるというのは、まあ、アメリカのこう国防総省ですね、これペンタゴンですけども、彼らはやっぱりこうどっかでこう脅威がないと、敵がいないとですね、こういう商売にならないというところがあるわけで、
は
あ
は
あ、こうずっとあったこう傾向なんだけども、こうやってこうことさらにこう言い立てるということで、こう自分たちのこう商売を確保しようというところが、まあ、あるわけ、
ね、裏では、
あると思いますね。だからこうちょっと注意してみなきゃいけないというふうに思いますね。
でもまあそれにしましても、例えばまあ中国当然お金今稼いでますよね、別に何も軍事に回さなくたっていいじゃないかと。
あ、それをおっしゃると
ですね、私言いたくなってしまうんですけど、
まあ、多分その中国の方から見るとですね、こう台湾であれ、あの日本であれ、その背後にある、アメリカであれですね、こう非常にこう軍事的にこう強いものにこう囲まれているように見えるわけですね。
確かにお金だけ見ても、アメリカは4170億ドル、桁違いですよね、これは。
もう大人と子供のようなものでして。
ですよね。日本でも430億ドル、4兆9000億円と。
ですから、軍事大国が目の前にあるっていうふうに彼らも思うわけですから。
確かに、お金の面で言ったら、もうそう思われても仕方ない面はありますね、これね。
ですから、こういう話をするときに、今、日本国内で、反中感情みたいなのが強いですから、本当注意して、考えようによっちゃ、こっちも軍拡してるわけで、ミサイル防衛とかなんとかって形ですね。だから、こちらの軍縮をしながら、向こうにもこう、軍縮を迫っていくと。これ先ほどの北朝鮮 の、核放棄も同じ構図でして、向こうに核だけ廃棄しろと、まあ、核は 悪いけども、だけどよく考えるとこっちにも強大な軍事力があるわけですから、まあ、
こっちとアメリカ
ってことですね、アメリカ含めた日本ですね、アメリカと日本ですね、やっぱりそういうふうにこう総合的に解釈かしていかないと、おかしなことになると思いますね。
ちなみにこの中国の、まあ、軍事の拡大というのは当然じゃあ今後も続いていく、これは経済成長が続いていれば、続いていく方向ですかね。
そういうふうに考えた方がいいと思いますね。だからその傾向にこう歯止めをかけるには、こちら側が、こう軍縮の何らかのこう行動が必要だろうというふうに思いますね。
確かにお互いピストルを持って向かい合っていて、片っぽだけピストルを下ろせ、というわけにはなかなかいかないですよね、これ。
おっしゃる通りだと思いますね。
そうなると本当にこの数字をなんかこのままただ鵜呑みにするのは非常に危険だなということですね。はい、あとですね、もう一つ公表の2倍から3倍というふうに報告書出してますけれども、これどうなんでしょうか。実際他の国というのはこう 100% 公表しているものなんですか、こういう軍事費っていうのは。
あ、やっぱり民主国はやっぱり防衛白書とか国防白書みたいな形で、はい、納税者に対する義務ですから、はい、これ公表しますけど、まあ、こういう権威主義的な体制になりますと、やっぱりこうよくわからないところがやっぱ出てきますね。その辺はこうやっぱりお互いにこう透明性を高める、
はい、
努力っていうのをしていかなきゃいけないんだろうとは思いますね。
いやー、なんとも、ちょっとこれしっかり見なくちゃいけないというニュースですね、本当ね。
おっしゃる通りですね。はい、
さあ、そしてもう一つです。再びカウントダウン。
遥かなる宇宙、スペースシャトル打ち上げ26日に。 NASA アメリカ航空宇宙局は20日、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが搭乗するスペースシャトルディスカバリーの打ち上げを26日午前10時39分日本時間の午後11時39分に設定したと発表しました。 TBS のリポートです。
NASA は20日の会見で、日本時間の26日午後11時39分に打ち上げを行うと発表しました。しかし、打ち上げ延期の原因となった外部燃料タンクのセンサーの不具合については、原因として考えられることは全て調べたと述べるにとどまり、 1週間の調査でも明確な原因がつかめていないということです。 NASA は最も考えられる原因としてセンサーの電気系統を挙げていて修理を行うとしています。仮に問題となっているセンサーが正常に作動しなくても残る3つのセンサーでの打ち上げが可能かどうか22日に最終判断を行った上で打ち上げに踏み切るということです。
野口さんが乗り込みます、この NASA のですねスペースシャトルディスカバリーですけれども、打ち上げは26日午前、日本時間の26日深夜に実施されるということですね。詳しい時間でいきますと、26日の日本時間でいう午後11時39分に今のところ予定されているということです。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後道路とお天気の情報、そして夕刊ファイル、今日の特集です。